はい、はい。愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい。テロス様、あなたは私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。これはですね、予言の立場と重要性を明確に言い表した言葉です。最初に愛を追い求めなさいという一番重要な問題のことを言ってるんですが、それとともに予言を求めなさいと、こう言っています。これはですね、予言の働きが、愛ほど重要でないにしろ、非常に重要な意味合いを持っているということをね、こう意味します。そして、この予言の働きというのは祝福のために我々に与えられていてですね、また同時に宣教の武器として主がね、私たちに与えてくださっている特別なものであるということをね、どうぞ覚えておいてください。しかし予言の働きが来た時にちょっと感じることがあったんですね。それは何かというと、予言の働きというのは誤解されるんですよね。一つは、サタンが働くということもあるでしょうし、あるいは信仰的に受け取れないということもあるでしょうし、あるいはまたですね、予言を通して失敗したということを聞いて、それから考えたこともあるんでしょうけどもですね。でも問題はですね、聖書が何と言ってるか、これはもう正解なんですよ、正しいんですね。でこれは予言を熱心に求めなさいと、こういうふうにですね、書いてあるのですね。それで私も予言を求め始めたときに、予言を求めたわけではないんですよね。じゃあどうしたのかっていうと、聞き従うということを徹底させるということで教会の働きを始めたわけですね。それが示しだったわけだから。でやってるときに、祈りを通して聞いていったのでね、時間がかかるわけですよね。そうするとね、聞くべきことが山積してきたんですね。それで我々は祈ったんですね。もっと早く、もっと正確に分かるようにしてください。そしたらね、予言の働きが来たんですよね。で、予言の働きをするとね、これはいろんなこと言われるなっていうことも初めから分かってたのでですね、どうするかなと思ったんですが、しかし、もう地から来たことは明らかだったのでですね、それでも清水の舞台から飛び降りるつもりで、その予言の働きに入っていったんですね。そしてですね、予言の働きに入っていったときに、予想通り来ましたよね。マーリンさんがですね、私に言ってきたんですね。マーリンさん、日本でね、我々がプロモートしているときに、日本中からね、主の従官に付き合うなって手紙が来ると。日本中かなと思ってですね、これは有名なんだなと思ってですね、こう思ったんですね。それでね、神様に祈ったんです。そしたら主の従官の人々は正しいって主が言われましたと。それで私たちはあなた方と付き合っているんですよってこうおっしゃったんですね。で、批判中書ってのをいろいろ我々を立て上げる役割になるので、ですからそういう面でいい面があるんですが、もう一つすごい祝福の面があったなということを感じるのはですね、それでね、マーリンさんね、我々が神から来てるってことを知ったんですよね。その後のね、マーリンさんとの深い関わりね、最後のメッセージは我々の前でしましたし、最後の数年間はね、我々の前でしか説教してなかったんですね。これは、そういう面でね、大きく生かされてきてるなと、こういうふうに思います。それでいろいろ批判中傷とかそういうのを受けたんですが、もうね、初めて会ってるのにね、態度が悪いんですよね。だからなんかそういう噂とかなんか聞いてるんだなと、こういうふうに思いましたけど、それはね、主の御心をやる上での十字架だから、感謝ですよね。しかしね、それ以上に素晴らしいことを体験したんですね。で、予言を通してね、体験したことに比べればね、そんなものはカスみたいなものでした。で、私たちはね、これは当然 主の賜物だから素晴らしいんですけど、それをね深く体験したっていうのは大きな祝福だったんですね。でその祝福に比べれば避難所っていうのはね、カスみたいなもんですよね。そしてね、この働きっていうのは成就してるわけじゃなくて、私たちの信仰生活に与えられてるだけではなくて、世の終わりのリバイバルの中心的な賜物として用いられるわけですよね。でこれからどうなってくるかっていうと、その働きがねさらに顕著な形になってきます。今いろんな栄光を見てきましたけど、感謝したいとこういうふうに思うんですね。もっと大きな栄光が現れてくると、祝福が現れてくるということをね、私たちはその中で知ることができます。ですからね、期待していただきたいとこういうふうに思うんですね。それで賜物を通しての神の技はねさらに大きく広がっていきます。それは、教会の働きにおいても、私たちの人生においてもね、特別な恵みと祝福があるということを覚えておいてください。で今日も、賛美大会があって、そして決まりましたよね。九州もどんどんレベルが高くなってますよね、具体的にね。でもね、主の十字架って最悪だった。今あのココロコスペルってやつをね、東京ではそろそろやることなんですけどこの間リハーサル見てたら、もと子ちゃんがね、クワイアをバックにね、いのいちゃんいますよこれあれ一応社会人ってなってるんだけどごまかして入ってるバックにね歌うんですね。クワイアがまた上手くなってきましたね。でもと子ちゃんが中心で歌って、でちょっと前し、新宿で路上をやっていた時には、6万円かなチケットを買ってくださったと、彼女の歌を通して泣く人とかなんかいてね。で今日は、彼女を中心にバックにクワイアで歌うのと音楽教室をやるのといくつかやるんですね。ですから、今回の中心の一人なんですね。でこのもと子ちゃんが下手だった。もうどうにもならない、そういう状況だったんですね、具体的にね。で幻のねフィリピンチームにいたんです。でフィリピンチームってのは評価が高かったんです。いろんな神様のね救いの技とか、あるいは奇跡の技が起こったんですが、人はね賛美チームが出るとねさーっと引いていくんですね。もうまさにもう何とも言えない気持ち、こんなやめてくれみたいなんですね。こういう形でしたね。それがね、いつから変わったのか。予言を通してね、賛美隊を立てるって主が言葉を与えてくださった時から大きく変わったんです。だから皆さんね、今たくさんの素晴らしい賛美を聞いていると思いますが、それは予言を通しての神の言葉の実なんですね。それを体験できるっていうのはね、非常に大きな祝福であって、これからね、さらに皆さんはね、祝福され体験してくるのでね、熱心に求めていただきたいとこういうふうに思います。しかしね、批判中傷されるのもこれもねちょっと一つの恵みだなとこういうふうに思うのですね。ロシア経済大臣のねレオンさんと我々は関わりが与えられましたね。そしてねロシア経済大臣の選挙の道が開かれた、こんなの考えられない。ロシア経済ユダヤ人がポイントだって言ってて開かれたでしょね、考えられないんですよね。しかしね、その時にね予言が来たんですね。サタンが当たると崩されると、ね、しかし引いてはならないと、必ず逆転するとこうやったんですね。そしたらね、なんか中傷する人がいて、イスラエルで有名なんですね、ちまちまっとね長崎とか東京の隅っこでやってるぐらいのつもりなんですけどそうでもないんですね。して誤解しちゃってね、大変なことになった。でもね、我々はそれ知ってるんだよ。ああ来たなって、これ聞いちゃいけないと。一回だけ話し合いしたんですね、食事会でね。それで決裂ね、決裂したのに教会来ないかっていうから行ったら、その数分数 10分ぐらいの間に大逆転が起こっちゃった。そしてね、働きがあって、そしてね、働きが進んでんですね。なんか今回来た時に最後に言ってたんですね、レオンと呼んでくれと。最後こんな風にしながらね、帰ってきましたね。これからもっと大きな働きと恵みはあるでしょうね。だからいろんな妨害があるんですね。しかしね、予言の働きっていうのはね、その妨害する人たちはもう含んでる。我々はいろいろ中傷されたりなんかするっていうのは、これはね、主の皆によって恥ずかしめられるやつだから、ありがたいですよね。泥棒してね、怒られるわけじゃないから。で、主の栄光ですね、ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。そしてですね、神様は何をしようとしているのかというと、予言の働きを受け入れている人たちを祝福するのとともに、受け入れてない人たちに流そうとしているんですね。だから皆さん、予言者学校やってる人がいるでしょ。10年ぐらいやってる人もいますよね。無駄はない。どうして、ね、よく分かんない人を教えるためですよ、具体的にね。で、いろんな証があるでしょ。ね、証し一つ一つは素晴らしいんですが、どうしてそういうことが許されているのかというと、いろんな方々に語るためですよね。ちょっとすみませんね、これね。あら。で、どうぞ皆さんね、証ししていただきたいと思いますね。どんどん。で、もちろんその上で否定する人もいるかもしれないけど、多くの人たちはですね、その中でですね、神の恵みの違った部分を体験していくということになります。だからやるっていうことがね、必要なんですよね。それでね、ある時にこう言われたんですね。カリスマっていう言葉を使ってはいけないと。評判が悪いからね、非難されると。結構そういった人たちがいたんですね。でも皆さんね、それは正しい意見ですか？聖書にカリスマって書いてあるじゃないですか。で、カリスマはサタンのものじゃなくて神のものでしょ。私にね、祈ったらもうちゃんと使いなさいって言われた。それでね、カリスマ宣言って名前を与えられてですね、露骨にやりましたね。なぜ露骨にやるのかって、カリスマって主のものだから、引いちゃいけないんです、そういう時はね。そしたらある方が言ってきました。虹を使っちゃいけないと。ね。どうして虹を使っちゃいけないかっていうと、虹はですね、同性愛の象徴であると。で、虹を使うと同性愛と間違えられるから、虹を使っちゃいけないってね、言ってきた人たちがいたんですね。虹はね、同性愛の象徴ですか？違いますよ。ノアの印ですよ。祝福の印であり、洪水でこの地を滅ぼさないっていう神の祝福でしょ？引いていっちゃった。だからもう主の時間、虹。虹。同性愛なんて、そんなのは勝手に盗んでるだけの話であって、それは神の印であるわけですよね。で、皆さんね、引かないことによってね、いろいろな祝福がね、広がっていくということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、賜物の働きっていうのは、聖霊の働きなんですね。そしてこの聖霊の働きがですね、私たちにより強く満たされるということが必要なのです。私が伝道していて感じたことがあるんですね。なんと力のないことかと。ね、いろんな方々に福音を伝えるんだけど伝わらないと。なんかその頃、荒井先生もね、そういうような思い。もちろんレベルが違いますけど、向こうとはね。大川先生もそう思ってた。ね。その時一つね、変化したのは何が変化したのかっていうとね、聖霊のバプテスマを受けたからです。で、変わりましたよね、具体的にね。そして聖霊の満たしを受けている人は多いと思うんですね。で、その中で、賜物の働きっていうのは聖霊の賜物だから、聖霊の働きが私たちに強まるっていうことは、ね、非常に重要なポイントです。満たしを受けてない人は満たしを受けていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それとともにですね、何が必要かっていうと、主に従うときにより聖霊の働きが強くなると。これが一つね、こう言えるわけですよね。それともう一つあるんですね。それは何かって言いますとですね、 蔡先生が来た時あったんですね。ですごいですね、ハレルヤって腕章つけられてですね、そしてね、前に5人ぐらい並ばせられたんですよね。で、何やったのか、威厳で祈れって。で、我々は福音派から来てるからね、そういうの耐えられない。でも命令されて怖いから、みんなでね、そしてね、蔡先生が秘訣を教えていってくださいました。それは霊的な祝福の秘訣であるって言ってね、それ何かって威厳で祈る。電車乗りながら威厳で祈って、料理しながら威厳で祈って、聖書を飲みながら威厳で祈る。このことですよね。で、威厳は聖霊の祈りだから、聖霊が強く働くための大きなポイントになるということをね、覚えておいてください。そしてね、聖書に面白いことが書いてあるんですね。パウロが威厳をね、まさに語っていたということですね。そうなりますと、一つ感じることがあるんですね。パウロの働きの部分に威厳を通しての祈りの力があったということですよね。ですから私は熱心に予言の働きを求めるんですが、土台として聖霊の働きが強まるように威厳の祈りを用いるということはね、非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。お祈りします。天の様、あなたの御名を感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。